聖書朗読です。旧約聖書イザヤ書32章15節から20節、お手元の新共同訳聖書1112ページです。ついに我々の上に霊が高い天から注がれる。あれのは園となり、園は森とみなされる。その時あれのに公平が宿り、園に正義が住まう。正義が作り出すものは平和であり、正義が生み出すものは常しえに安らかな信頼である。我が民は平和の住処、安らかな宿、憂いなき休息の場所に住まう。しかし森には氷が降る、町は大いに恥ずかしめられる。すべての水のほとりに種をまき、牛やロバを自由に放つあなたたちはなんと幸いなことか。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙2、5章14節から21節、新約聖書の330ページです。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。祈ります。世界の作り主である神様、今朝もあなたは私たちに新しい日を与え、新しい命を与えてくださいました。あなたの大いなる御名を称えます。あなたは昨日と変わらない今日のこの世界を私たちにもう一度与えてくださいました。水があり、空気があり、自然があり、私たちと共に生きる人々があり、家族があり、友達があり、信仰の仲間たちをあなたは今日も与えてくださいました。そのことに心から感謝いたします。しかし神様、私たちが生きるこの世界にはさまざまな地域で非常に深刻な紛争があり、食べ物のない地域があり、子どもたち、ご高齢の方たち、病気の方たち、また心と身体に弱さを負っている、そのような方たちが故なくして不当に迫害されています。神様、どうぞ私たちの 罪を憐れんでこれをお許しください。特に重要な決定をする立場にある方々にあなたが豊かな知恵を示してくださり、武器ではなくて公平と正義と言葉とが平和を導くために用いられることがありますように。また私たちのこの小さな群れは行く方向を求めてあなたの前に祈り続けております。どうぞあなたがその道を示し私たちを導いてくださいますように。私たちの間にいる体に弱さを覚えておられる方たちと共にあなたが今朝もいてくださいますように。そして私たちの間で育つ子どもたちをあなたがお守りくださいますように。進むべき道を目指している若者たちにあなたが道を開いてくださいますように。そしてこの町に住むあなたの助けを必要としているすべての人々の上にあなたの恵みがありますように。そのために必要であるならば私たちをお持ちください。霊なる神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。どっちに向かって進んでいいのかよくわからないときに、私たちを最も深いところで支えているものは本当は何なのでしょうか。福音書によりますと、イエスは十字架の上で息絶えようとしたときに、私の神様、私の神様、なぜ私をお捨てになりましたかと叫んだと伝えられています。これは詩編 の祈りの言葉でもあるのですが、これは率直に読めば全ての望みが絶たれた人の本当に痛ましい最後の叫びであると思います。とりわけこの世界にあって突然に襲いかかる孤独や絶望や死に飲み込まれようとするとき、理由のない形で自分が死んでいかなければならないということを悟ったとき、人は誰でも同じように叫ぶだろうと思います。つまりイエスは生身の人間であったということだと思うのです。誠に哀れで孤独なこの彼の死が新約聖書では人間に救いをもたらすと言われています。なぜなのでしょうか。どうしてそんな惨めな死が誰かに救いをもたらすものであり得るのでしょうか。死が長い苦しみにある意味で終わりをもたらすというそのような意味においては確かに死は救いかもしれません。しかしながら死というものが私の生の終わりを意味すること、愛する者との命の交流が断たれる、それが奪われるという悲しみを伴うものであること、このことに変わりはありません。死は私たちの限界であり私たちの終わりです。しかしキリスト教は死が全ての終わりであるというこの世界の知恵に抗います。そしてキリストの死は新しい命の始まりとなったと反論します。イエスの無力極まりない死は他でもない全能なる神が彼の行為を完成させた場所だ。しかも人間に益をもたらす救いの技を完成させた場所だと言います。なぜそんなことが言えるのでしょうか。イエスの十字架は彼の無残で孤独で本当に残酷というしかないあの十字架は、神が本当は何者であるかということを世界に示した啓示の場所であるからです。イエスは世界の中で圧迫されて小さくされた人々と共に歩み、その苦しみを一緒に苦しみました。 敵意に対して敵意で応じることをせず、むしろ悪を我が身に引き受けることによって悪を克服しようとしました。このイエスの無力な死の中にこそ神は自らを啓示したからです。人間に対する愛のゆえに自ら死の中に下っていったこの神こそが誠の神であるという認識が開けました。だからイエスの無力で無残な死は愛の神の全能を表す場所となったのです。したがってこの神の全能は一人他に勝って巨大な行動力や支配力を持つことにはありません。そうではなくて、傷を受けながらも悪を吸い込んで報復の悪循環を断つ愛の力の全能にあります。復活のイエスがその脇腹と手に傷を負っているのはそのためです。復活者イエスとは物質の世界を脱出して精神の世界へと羽ばたいていく霊ではありません。世界のすべての現象を一望のもとに観察しながらも、この世界に一度も直に触ることのない天使のような存在でもありません。この世界の悪によって傷を受け、無理解によって傷つけられ、それでも愛の無限の力によって命に輝く復活のキリストが私たちを支えます。ですから使徒パウロにとって復活のキリストとは、十字架につけられたままの死んだキリスト、つまり徹底的に無力にしてかつ無敵の救い主です。キリストの愛が私たちを捉えているから私たちは判断した。一人が万人のために死んだがゆえに万人は死んだのだと。そしてその人が万人のために死んだのは、生きている者たちがもはや自分自身にではなく彼らのために死に、そして起こされた者に生きるようになるためだ。使徒パウロにとって神の子キリストの啓示とは、十字架にかけられたイエスの啓示です。そしてこの出来事は彼を打ちのめしました。それまでファリサイ派として努力と研鑽を積み重ねてきた彼の自己価値、自分が尊いという理解、そういう自己理解は一挙に崩壊しました。それは一度死ぬに等しい体験であったと思います。今日のテキストの冒頭でパウロはこの個人的な体験を万人にも基本的に当てはまるものとして述べているようです。今生きている者たちがもはや自分に生きるのをやめてキリストに生きるようになるためという発言は、おそらくパウロ自身の生まれ変わるという体験を踏まえていると思います。別の手紙の中でパウロは、他の人々がパウロについて噂しているとされている次のような言葉を伝えています。かつて我々を迫害した者が、あの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として伝えている。外側から見てそのように見えるその事態を、パウロは今日の箇所ではキリストの愛が私たちを捉えていると内側から表現しています。自分の人格が一回崩壊することと、もう一回生まれ変わるという経験をすること、そのことを指して私たちは普通は愛とは言わないと思います。私とあなたという二つの独立した人格があって、互いに惹かれ合ったり支え合ったり、いたわり合ったりする中に愛が育つ。でだから、お互いが我を張るようになって相手を受け入れなくなってしまうと愛が冷めた まあ、そういうふうに言うのが私たちの通常の言葉遣いです。しかしパウロの場合、キリストの愛は彼に突然に襲いかかり、死を通り抜けて新しい命を与える力として生じました。だから彼はキリストが死んだ以上万人は死んだというのです。イエスの死は私たちの生の歩みに死をもたらす衝撃力を備えています。同時にパウロはその死には私たちが生まれ変わる力、もはや自分ではなく、復活した神によって起こされたキリストとの関わりの中で生きるようになる、力が備わっていると見ています。ならばキリストの愛とは、内容的に見れば復活信仰に生きる者に向かって働く力のことです。つまり自分の限界に直面して一旦は死に、神によって新しい命を与えられて生まれ変わって生きる者に働く力、それを指して愛とここで呼ばれているように思います。したがって私たちは今からは誰一人をも肉に従って知ることはない。キリストを肉に従って知っていたとしても今もはやそのようには知らない。したがって誰かがキリストのうちにあるなら、その人は新しい被造物だ。古いものは去った、見よ新しいものがなった。キリストの愛に捉えられながら生きる人は新しい生を生きます。自分に生きることに対して死に、キリストに生きるようになった人は別の人たちをも肉に従って知ることはもはやないと言われます。肉に従ってとは、私たちのありのままの有限な存在としてその限界に即して誰かを知るという意味です。その意味では、ありのままに知るという意味では世間でいうところの正当な知り方、正当な評価です。肉に従って知るというのはそういう意味です。例えばこう学校の入学試験ではいわゆる受験生の実力がそのまま点数に反映されるのが理想ですね。入学試験で期待点とかつけないですよね。面接するとそういうのつくんですけど、この人は大化けしそうだとかそういう加点はしない。そうじゃなくて今の限界のありのままに評価する、これが肉に従って知るということだと思います。しかしパウロは人格の死と再生をもたらすキリストの愛に捉えられて生きている人がやがては肉体の死をもって終わる、その我々のそれぞれの限界をその人が神様の前でのみ持つ尊厳に等しいなどというふうに理解することはありえないと言っているのです。人を作り変える神の力を経験した人が他の人の尊厳をその人の現実的なありのままの姿に限定することはありえないと言っているのです。現実的な姿に即して理解すればキリストとは十字架刑に処せられることによって化けの皮が剥がれた偽物のメシアに過ぎません。イエスの時代のユダヤ教には苦難のメシアという観念はありません。イエスの挫折の死は彼がメシアではないということの証明なのです。これがキリストを肉に従って知る時の結論です。しかしパウロはもはやそのようにキリストを知らない。同じように他の誰かも肉に従って知るということはもうしないと言っています。しかしイエスの死が誠の神の啓示であるということが明らかになった以上、このキリストの磁場の中にある人は誰であろうともはやこの世の現実の枠内で定義することができません。 その人は新しい世界に属しているからです。新しいものが来たときに古いものが古くなります。キリストに出会うことで古いパウロが一旦死んだのと同じことです。キリストの愛が来たとき、それまで最も権威があり最も有効だと考えられてきた知識やら経験やらは、その愛の光の下で新しく分解されて生まれ変わるしかありません。私たちもこれまでの歩みの中にあって、ある意味では一旦死を宣告されたに等しい状態にあると言えるかもしれません。ならばキリストの愛が私たちを再生させることに望みを置こうではありませんか。パウロもそうやって歩んできました。万物は神から来る。私たちをご自身とキリストを介して和解させ、和解の奉仕を私たちに与えたその神から来る。キリストにあって世をご自分と和解させるもの、数々の過ちを人々に着さず、むしろ和解の言葉を私たちのうちに置いたものとは、その神であったのだから。ここからパウロの文章は主語が神に転じます。キリストの愛の出来事とは和解の出来事、神と世界との間の、つまり神と人間との間の和解の出来事であった。そしてパウロは自分自身はその和解の奉仕に参加しているのだと述べています。しかしその数々の過ちを人々にカウントせず、むしろ和解の言葉を私たちのうちに置いたとあるのは一体どういうことでしょうか。確かにこの世界には数々の過ちがあります。ジャーナリズムや検察、警察には例えば巨悪を眠らせないという務めはおそらくあるのだろうと思います。過ちを自ら告白する人は少ないですし、どんなに自らの過ちを告白したとしても人というのは大抵自分には甘いものです。だから例えば、地下鉄サリン事件の、犯人の一人とみなされていた人が十何年も潜伏していたのに突然出頭してきたとすると、ああこの人は悔い改めたのかなという気持ちと並んで、何か裏があるんじゃないか、なぜ今なんだと、みんなが問うわけですね。つまり人間が自分から行う罪の告白というのはしばしば限界があるんだと思います。では神が人々の過ちを彼らに着さないというのは、どういうことでしょうか。新共同訳はこの人を、この箇所をですね、人々の罪の責任を問うことなくと意訳しています。それも十分成り立つ解釈だと思うんです。おそらく、背後には信仰義人論があると思いますね。罪あるものを信仰のみによって義とする、神、という概念をここに、読み込めば人々の罪の責任を問うことなくというふうに読んでもいいんだろうと思います。ただ罪の責任を問うという言葉は原文には全くありません。でもまあそれも一つの解釈なんですが、もう一つのあり得る読み方として、人間の過ちのせいで壊れてしまった信頼関係という、その廃墟の中に神様が私たちを捨て置かれることなくという意味に、そのような意味に人々の、どうでしたっけ、ごめんなさい、その数々の過ちを人々に着さずという、発言の意味を理解してもいいかなという気がいたします。私たちの教会は、その創設以来、第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白、いわゆる戦績告白というものを 大事にしてまいりました。でそこには次のような文言が現れます。一番最後の部分なんですけれども、世の光、地の塩である教会は、あの戦争に同調すべきではありませんでした。で間少し飛ばしまして、私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、主に許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを請う次第であります。1967年です。この文章では、自らの責任で壊されてしまった、関係があるという認識が表明されていて、そしてそのことによって自分は一旦存立の尊厳を失ったという自覚があると思います。自分の方からは立てる、自分で自分を立てることはもう無理、それを、できるのは神だけだという認識があるのだと思いますね。でそしてその上で、一緒に生きていきたいと願う人々の前で、ごめんなさい、許してくださいと言っている。ここに和解という言葉は現れません。和解とは日本語としては、とりあえずはこうフラットな対等な立場に立つ者同士の間で生じる損害賠償による関係回復を連想させるからかもしれません。しかしこの戦績告白の文章で、和解が切実に、希望されていること、そしてその和解は神からのみ来ること、そしてその神から与えられる和解は、許しを自分たちが求めているその相手の人たちの受け入れを通して来るということが考えられている。そのことに疑いの余地はないと思います。で実際この告白は、とりわけアジア諸国のキリスト教会と日本の教会が、戦後新しい関係を構築していく上で、基礎となりました。私自身、留学先で、韓国からの留学生と同じ神学を学ぶ仲間として友達になろうと思ったときに、この戦績告白に、この先達の勇気ある行為にどれほど助けられたことでしょう。これがなければ日本の教会はやっていけないのです。だから私たちはキリストに代わる使者として働いています。神が私たちを通して語りかけるそのままに、キリストに代わって私たちは皆さんに頼みたい。皆さんは神と和解しなさい。罪を知らない者を神は私たちに代わって罪とした。この私たちがその人にあって神の義となるためである。君たちは神と和解しなさいとパウロは言います。実際には和解の主語は神なのですから、またその和解は神様によってすでに実現され提示されているのですから、その和解を受け入れるという意味での、信仰はいわば神様が作ってくださった基礎に対する承認、二次的な承認、という意味になるでしょう。それからもう少し面白いなと思うのは、現代の説教者は信徒さんに向かって、君たちは神と和解しなさいなんて偉そうな言い方はちょっとしにくいような気もいたしますね。それってどういう意味なのですかと問われて、それは俺の言うことを聞けという意味だという意味になると嫌ですからね。でももっと大切なのは最後の文だと思います。ですね、罪を知らない者を神は私たちに代わって罪となした。 この私たちがその人にあって神の義となるためである。ここにあるのは罪と神の義の交換、差し替えです。このそして交換というのが和解と訳された元のギリシャ語の本当の意味なんです。和解というのはやり取り、差し替えなんです。私たちの罪がこの交換によって義に、すなわち死を通り抜けて命の交流の関係へと差し替えられます。しかもそれは神の義である、神が作り出す関係の再生であると言われているのだと思います。神が作り出す関係の再生、それこそ私たちが切に望んでいることではないでしょうか。それに至るためであるならば、私たちはキリストの死の衝撃に襲われて一旦は死に果ててもよいではありませんか。無力な愛の神はその全能の御手をもって、その和解の使者としての使命に向けて私たちを起こしてくださるに違いありません。祈ります。神様、私たちの足りないところをあなたが補ってくださるのではなく、むしろあなたの前に生きるために私たちが一度自分に死にますように。神様、自分の持てる力を尽くして自分を証明するためではなく、あなたが私たちを新しく生かして、あなたの無限の愛によって私たちが働くものとなりますように。神様、この教会をあなたの皆のためにお持ちください。あなたの尊い犠牲がそのことを叶えてくださいますように。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。お立ちいただけます方、どうぞご起立ください。ご一緒に賛美歌の227番を歌いましょう。
今のことし、さあ